折伏、御前には太政大臣妙恩院、美は書き鳴らし、老栄目立とうせさせたもう、安土大納言助方卿表紙取って、付属西原歌われけり、馬の神助時、C の侍従森貞、和言書き鳴らし、今世とりどりに歌い、玉のすだれ、錦の蝶の中、ざざめき合い、誠に面白かりければ、法王も付け歌せさせおわします。それに、文学が大音上いできて、調子も高い、表紙も皆乱れにけり、何者ぞ即備つけと仰せ下されるほどこそありけれ、流行りようの若者ども我もと進みける中に、助行方眼というもの走り入れて、南城こと申すぞまかり入れよと言いければ、高尾の神護寺に小一所寄せられざらんほどは、全く文学いずまじとて働かず、よって即備をつこうとしければ、勧進帳を取り直し、助行方眼が烏帽子を旗と打って打ち落とし、拳を握って、シャムネをついて、のけに突き倒す。助行方眼、元取り放って、おめおめと大床の上へ逃げ上る。その後文学、懐より馬の尾で束参りたる刀の氷のようなるを抜き抱いて、寄り込む者を突こうどこそ待ちかけたれ。左の手には勧進帳、右の手には刀を抜いて、走り回る間、思いもおけぬにわかごとではあり、左右の手に刀を持ったるようにぞ見えたりける。不行天上人も、子はいかに、子はいかに、と騒がれければ、御遊も早あれにけり、陰獣の騒動、名のめならず。平家物語、看護、文学流されです。原文はいつものように学びやホームページ、www.voicebook.jp/学びやで見ることができます。前回は、那智の滝に打たれる荒行を見事に成し遂げた文学のエピソードをお送りしました。その後も修行を重ね、素晴らしい修験者となった文学は、河内の国の高尾という山奥にある神護寺の修復をしようという願を起こします。寄付を募る旨を書いた勧進帳を持って、さまざまな場所を回ります。神護寺修復のための寄付を求めて、文学は後白河院の御所であった宝珠寺殿を訪れます。ちょうどその時は歓迎の遊びの最中でしたが、文学は中庭へと押し入って、大声で勧進帳を読み上げます。今回取り上げる場面は、文学が勧進帳を読み終えた場面から始まります。それでは本文を見ていきます。折伏、御前には太政大臣妙恩院、美は書き鳴らし、老栄目立とうせさせたもん。こんな意味です。ちょうどその時、院の前で太政大臣妙恩院が美和を書き鳴らし、素晴らしく老栄していた。安土大納言助方卿表紙取って、付属西原歌われけり。こんな意味です。安土の大納言助方卿は表紙を取って、付属や西原を歌っていた。馬の神助時、C の侍従森貞、和言書き鳴らし。馬の神助時や C の侍従森貞は和言を書き鳴らして、今世をとりどりに歌い、今世をおのおの歌って、玉のすだれ、錦の蝶の中、ざざめき合い、豪華なすだれや帳の中でも音楽が響き合って、まことに面白かりければ、法王も付け歌せさせおわします。本当に趣深かったので、法王もそれに加わってお歌いになっていた。さあ、歌ったり音楽を奏でたりしながら、実に楽しそうに盛り上がっています。ところが、それに文学が大音上をいできて、それなのに文学の大声が聞こえてきて、調子も高い、表紙も乱れにけり、調子も狂って、表紙もみんな乱れてしまった。何者ぞ、即備つけ、と仰せ下されるほどこそありけれ。何者だ、すぐにそいつの首を突き刺してしまえ、とおっしゃってるうちはまだよいが。流行りようの若者ども、我もと進みける中に、すぐに血気盛んな若者たちが、我もと進んできた中に、助行方眼というもの走り出て、助行方眼というものが走り出てきて、南城こと申すぞ、まかり入れよ、と言いければ、なんということを申すのだ、出て行け、と言ったところ。さて、文学のセリフです。高尾の神護寺に、小一所寄せられざらんほどは、全く文学いずまじ、とて働かず。こんな意味です。高尾の神護寺に、荘園一箇所を寄付しなさらないうちは、決して文学は出ていかない、と言ったので。よって、即備をつこうどしければ、そこで文学の首を突き刺そうとしたところ、勧進帳を取り直し、助行方眼が烏帽子を旗と打って打ち落とし、文学は 勧進帳を持ち直して、スケユキ砲丸の烏帽子を旗と打って撃ち落とし、拳を握ってシャムネをついて、拳を握って相手の胸をついて、のけに突き倒す。仰向けに突き倒した。お、門学強いです。続きを見ていきます。スケユキ砲丸元取り放って、おめおめと大床の上へ逃げ上る。スケユキ砲丸は髪の毛はあらわにして、おめおめと大床の方へ逃げ上った。その後、門学懐より、その後、門学は懐から、馬の尾で捕まえりたる刀の氷のようなるを抜き抱いて、馬の尾で柄を巻いた刀で氷のような刀を抜いて取り出して、寄り込む者を突こうどこそ待ちかけたれ、寄ってくる者を突こうと待ち構えた。左の手には勧進帳、右の手には刀を抜いて走り回る間、左手に勧進帳、右手に刀を抜いて走り回っていたため、思い設けぬにわかごとではあり、また思いがけない突然の出来事でもあり、左右の手に刀を持ってあるようにぞ見えたりける。左右の手に刀を持っているような様子にも見えた。さあ、臨戦態勢の門学です。続きを見ていきます。苦行天井人も、子はいかに、子はいかに、と騒がれければ、苦行も天井人も、これはどうしたことだ、とお騒ぎになったので、巨友も早荒れにけり、還元の催しはすっかり荒れてしまった。陰獣の騒動を名の目ならず、御所の騒ぎは並々ではなかった。さて、後白河院の還元の遊びに乗り込んだ門学は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。折伏御前には太政大臣妙恩院琵琶書き鳴らし漏洩目立とうせさせたも、安土大納言助方卿表紙取って付属西原歌われけり、馬の神助時 C の自重森貞ワゴン書き鳴らし今用とりどりに歌い、玉のすだれ錦の蝶の中ざざめき合い、誠に面白かりければ法王も付け歌せさせおわします。それに門学が大音上入れきて、調子も高い表紙も皆乱れにけり、何もどぞ即備つけと仰せくだされるほどこそありけれ、流行りおの若者ども、我もと住みける中に、助行砲丸というもの走り入れて、南城こと申すぞ、まかり入れよと言いければ、高尾の神護寺に小一所寄せられざらんほどは、全く門学いずまじとて働かず、よって側尾をつこうどしければ、勧進帳を取り直し、助行砲丸が烏帽子を旗と打って打ち落とし、拳を握ってシャムネをついてのけに突き倒す。スケユキ砲丸元取り放って、おめおめと大床の上へ逃げ上る。その後門学懐より馬の尾で柄まえりたる刀の氷のようなるを抜き抱いて、寄り込む者を突こうどこそ待ちかけたれ、左の手には勧進帳、右の手には刀を抜いて走り回る間、思い設けぬにわかごとではあり、左右の手に刀を持ったるようにぞ見えたりける。苦行天井人も、子はいかに、子はいかにと騒がれければ、魚友も早荒れにけり、陰獣の騒動、名の目ならず。本日の授業はここまでになります。